こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
もう毎日寒いですね。
そうですね。
春よ来いって叫びたくなりますけれども、
それもなんとなくね、春の兆しも見えてきたなっていう、そういう感じですよね。はい、今日はですね、はい、もう60年経ちますかね、静岡のですね、中小企業、零細企業、あるいは商店街、はい、そういった小さな規模でありながら一生懸命頑張っているね、そういう皆さんを税務、それから経営、あるいは人生相談、そういうものにね、相談に乗って頑張ってきた静岡商工会っていう会があるんですよ、そこのね、代表のお二人にお越しをいただきまして、その皆さんの活動と、それから町の中小企業や零細企業の皆さんが抱えているね、いろんな問題について、あるいはこれからの町づくりなんかについてね、お話を聞こう、そういうふうに思っております。
はい、今日も楽しみです。
はい、
春よ来いなんて言いましたけど、スタジオの中はもう春のようですね。
そうですね、
はい、
今日は静岡商工会のね、理事長を務められております高橋春房さんと、そして、静岡商工会のね、中心メンバーで、市会議員になって5期目を当選されて、今女性の代表的な市会議員としてね、全国飛び回って頑張っている佐野恵子さん、このお二人にお越しをいただきまして、いろいろとお話をお伺いしたい、こういうふうに思ってます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
高橋さん、今日はお忙しいところありがとうございます。
よろしくどうぞ。
もういつも元気なね、恵子先生ですから。
そうですね、
もうスタジオの中が春のようだって言ったんですけれども、今日も元気をいっぱいもらえそうなので ね、
そうですね、
楽しいお話も、はい、それからいろんなお話を伺いたいと思います。
そうそう、よろしく。理事長高橋さん、はい、去年は新しい事務所のビルも完成してね、次の時代へとまた躍進するのかなって、そういう思いで見つめておりますけども、まあ、今日ここまで来るにはいろんなことがあったと思いますけど、どうですか？
そうですね、まあ、今年で60周年でね、
あ、はい、
商工会、はい、まあ、私が入ったのは、商工会ができて、そうですね、5年くらい経った頃だと思います。
じゃあもう55年も続けてらっしゃるっていうことですか？
そうですね。まあ、それというのも、私の姉が、どこかの知り合いの方ですね。で、まあ、その当時は、まあ、いわゆる税務署っていうのはね、
はい、
一般市民にとっては怖い存在。
そうですね。
名前聞いただけで緊張しちゃうよ、ね。
そうですよ。それでまあ、うちも商売始めていましたのでね、で、まあ、入ったようなわけですけど、最初は普通の民家の、一般の家庭のところでやってたですよね、まあ、その当時はただ申告書を書いてもらうだけ、そんな程度でしたね。
あ、はい、
で、まあ、何年かちょっと覚えてないですけど、それから間淵にね、何丁目ですか、あれは8丁目くらいかな、はい、下が氷屋さん、
え、バブ9丁目
ですか。下が氷屋さんのね、
はい、
営業やってるお店の2階で映ったのを覚えてますけどね。
それが本当に7丁目、
そうですね、うん、それから何年か経ってからですね、杉尾市長はね、
今の事務所ね、
だから、まあ、その過程でいろいろ商工会も政治的なことやら何やらでね、まあ、佐野さんもよく知ってる通り分裂してね、今の会と、いわゆる皆さんもご存知と思うけど、民主商工会っていうの、
はい、
ご存知ですね、民主商工会、純然たる共産党系の今の静岡商工会と同じような形態の全国組織ですね、あれは。ただ向こうは純然たる共産党系の、
はい、
会であり、静岡の商工会はね、まあ、今牧野さんを応援しているっていうようなことですからね。で、まあ、今日に至っていますけどね。
いや、それ、その最初の早々期は皆さんえらい苦労されたんですよね。私なんかもね、うちは八百屋だからね、 おふくろもね、税務対策でね、帳簿つけたりね、えらい苦労してね、やってましたよ。だから僕らの仲間もね、はい、商工会の皆さんにはね、本当に大勢の方がね、税務帳簿、それから経営の相談ね、えらいお世話になってここまで来てるんですよ。でも私なんかは住吉市長のね、事務所があちらの方から本格的にはね、お付き合いをさせていただいてね、ここまで来てるんです。で今高井さん言われたんだけど、高井さんは外の方で、まあ、今理事長されてる、はい、で佐野さんは中にいてね、頑張っていた方なんですよ。それがね、働く中小企業とかね、零細業者がね、自分たちの意見が市政に政治の場に反映できるようにということで、佐野恵子さんを、ね、みんなで担いでね、選挙を出して応援してね、はい、当選させたんですよね。佐野さんどうですか、もう商工会の仕事をしながら市会議員になってここまで頑張ってきた今思いとか考えなんかありますか。
存外私ね、地味な人なんですよ。71年なんですよね、はい、私が商工会に、はい、事務局に入局をいたしましたので、それから20年間はご商売をやってらっしゃる皆さんのね、はい、いわゆるお帳面を担当し、経営の相談に乗り、はい、あるいは福祉や子育ての相談に乗るという生活を20年やりました。あ後に91年から市会議員になりまして、市会議員になってからの方が皆さんよく知ってらっしゃるから、ぜぜひひでうるさいことばっかり言ってる女と思いでしょうけれども、
いえいえ、私たちはもう恵子先生と思って遠くから見ていたんですけれども、
論外その割と普通の生活、その地場産業や商業の皆さんが本当に安心をして暮らせるような静岡市をどうやって作っていったらいいのかということを、議会の中でも地場産業あっての中小零細企業あっての静岡だよね、そこが元気でないと我が町は元気にならないんだから、そこに力をみんなで尽くすべきということを、多分ですね、ずっと歴代の市長に言い続けてきたんだろうというふうに思います。それはおっしゃってくださった皆さんに対する私の契約みたいなもんですかね、はい、
それこそね、全国にね、はい、中小企業やね、零細企業の皆さんの応援をしている団体、あるいは帳簿を見たりね、税務相談に乗ってる会ってたくさんあるんですよ。でも静岡商工会はね、私の知る限りでは全国一ですね。ですから今高橋理事長が言われたように、ね、最初の出だしはいろいろご苦労されたんですよ、はい、ところが今はね、政党制覇乗り越えてね、もう静岡市民というかね、庶民のね、商工会っていう位置づけになってね、大勢の皆さんにね、やっぱ会員増えているしね、いろんな問題真剣に相談に乗ってもらってやってるからね、大勢の人本当に喜ばれている組織になったね。
はい、そうですね、うん、まあ一番多い時には、何年くらい前ですかね、 3,4 年前ですか、1600名を超えていたんですよね、うん、
それはお店を経営してらっしゃる方たちばっかりで、
ほとんどが中にはサービス業も入りますけどね、製造業が多いですね、やはり。
やっぱり静岡の街を元気にしていこうっていう皆さんのパワーが結集されて、それを応援してらっしゃるっていうことですよね。
そうですね。
静岡で会社をしてらっしゃる方とか、お店をやってらっしゃる方にとっては、もうなくてはならない存在、役割の商工会だと思うんですけど、
なりたいと思ってます、
ね、今活動としてはどんなふうなことをなさってらっしゃるんですか、具体的に。
さっき牧野さんが言われた通りね、はい、人生相談から、はい、相続税のこと、もちろん、経理、はい、申告ってこと、帳簿を正確につけるってことね、うん、これが第一の目標ですけど、国の認可を受けた労働業務ですね、はい、社会保険とか労災関係の、それのあれも許可も国の認可を受けてやってるから、で会としての、市会議員は佐野さん、はい、それから顧問弁護士とかね、経理士とか司法書士とかっての、うん、全部一通り、生きてく上、商売上も含めて、全てのものをやれるような体制にはなってます。
よろず相談 室みたいな感じですね。
出発するときには、はい、うん、ご商売やってらっしゃる方たちの営業と暮らしということをメインにスタートしましたけれども、はい、多分この言葉が一番ぴったりかと思いますけれども、ご商売やってらっしゃることの何でも役に立つ商工会というのはスローガンだったんですよ。
何でも役に立つ、
はい、そういう点ではその今お話ししました、はい、労働保険だとか、あるいは調査業務をやる中小企業研究所だとか、はい、あるいは本当に顧問の税理士軍団、弁護士軍団、司法書士、行政書士と商売やることに関してはこれさえあれば全部というふうなスタイルを60年かけて作ってきたというふうに言えるかもしれません。
すごいですね。もう専門的なそういう相談にもくまなくこう応じられる
かつですね、姿勢にも一言もらうとそういうことです。
そうですね、
だいたい中小企業とかね、連鎖企業、商店街の皆さんのいろんなその要望とか悩み事に対して密か商工会はね、自己完結型で全て答えられるっていう体制をね、うん、この60年の間に作ったね、これは大したもんですよ。
国政のパイ
プ、はい、
国にも物を持ったりと、
ね、
いや私なんかね、はい、私は大型店問題で、全国荒れた時、はい、静岡もねその中心的なね位置に立って大型店問題にね対応したんですね。その時に静岡商工会の皆さんがね、理論的にもね行動の面でも本当に静岡のね商店街を守ろうってことでねやってくれた、その時からの縁なんですよ。で、私もだから全国ね商店街回ったりしてずっと見てきたけどね、まあさっきも言ったけどね、そういう意味では実質的にね全国一のね軍団ですね。佐々さん、今会員数何人ぐらいで事務局は何人でやってますか？
今ですね、30名事務局に、会員が1450名という、
それはすごい、
厳しい時代ですけれども、頑張って、会員を増やしていこうというふうにいつでも努力をしながらですね、やってるんですけれども、なかなか厳しい時代の中でもこれだけの方たちを、組織をしてね、やってることを、なんとか切り抜けていきたいなというふうに思っております。
その人数でそれだけの会員の皆さんのね全てをなんていうの、協力して応援してるっていうのはね、大変ですよ。
そうです
ね、商工会のメンバーすごく皆さんね努力あってね素晴らしいメンバーですね。僕はいつもね一緒にね横にいてね心から敬意をね表してますよ。佐野さん、今中小企業とか、商店街なんかで皆さんが一番悩んでることってどんなことかな？
いや、もうそれはですね、本当に私は日本の経済が大きく変わっていく時かなというふうに思うんです。そういう点では牧野さん一緒にですね、大型店のこう出店に対して物申すというふうに言ったことがですよ、当時は鎖国の静岡なんていうふうにバッシングを受けましたけれども、今になってみますとね、やっとコンパクトシティだとか、
そうだ ね
本当に地方の都市が大事よという時代が来たじゃないですか。
そうだよ
ね大企業や大型店は世界に出ていくかもしれないけども、地域を守るのは中小零細企業よということを私たちは言い続けてきましたけれども、本当に今そのことがですね、国でさえ言わざるを得ないような時代が来てるというところは、やっぱり40年頑張ってきてよかったなというふうに、ね、思いますよね。
いや本当そう思うね、
だからこれからが本当に大事なので、今非常に経済的には皆さん本当に厳しいですよ、うちの静岡商工会の会員も理事長をはじめとして本当に努力をして頑張ってこぎつけてきてますけれども、でもやっぱり厳しいですよ。そこのところをですね、またみんなで知恵を絞りながら新しい時代をどうやって作っていったらいいのかということを、
そうだよ、
皆さんから知恵をいただきながら次の時代を作っていくというのが今かなというふうに思ってます。
でも本当に商店街が元気だと、その街が元気っていう感じがしますもんね。外から来る観光客っていうかお客様に対しても、静岡らしい街並みといいますか商店街っていうのは続けていってほしいなっていう気がしますね。
僕もね全国ね、ずっと、回るんですよね、そうするとね、地方としてねこれほどね商店街小売商業者がね頑張ってる地域はねないですね、今まで松山とね東京のね、武蔵小山と静岡って言われたんですよ、ところも松山もねもうだいぶ陰ってきて、東京ね武蔵小山も陰ってる、全国的に本当に大変な中でね、静岡の商人は今踏ん張ってますよね。それはもう商工会の皆さんもね下支えをして頑張って応援してくれてるから、みんなねここまでこう持ちこたえているんだなっていう思いがします。それからあの時今思い出したんだけど、 生活者の視点なんていう言葉がね、はい、流行ったんだけど、あれね静岡発祥なんですよ。
そうなんですか。
あの頃みんなでね、
地域生活者、
そう地域生活者、
はい、地域生活者、
う
ん、はい、
それはね、あの頃みんなが運動してる中でね、うん、自然に出てきた言葉がね、経済学者がねそれをね本で書いたりね、マスコミがね、はい、使ったりしてね広がったんだけど、あれはね静岡発祥ですよね、うん、その、ね、地域生活者っていう考え方がね今本当に必要な時代来て、それでまあ最近はもう生活難民、ね、買い物難民っていう状態でね、もっと商店街とかね小売商業者の皆さんね頑張ってほしいっていう声がね、うん、一般消費者から今出てきてるんですよね、うん、当時の通産省のね今でいうとこの国土交通省の OB、 たまに東京で会うとね、あの頃僕らはいろいろ静岡攻めたけど静岡の商人の皆さんが言ってたことが正しかったって言ってね、
はい、
今あちらこちらで言われてますよ、うん、学会もだんだん見直してきたもんね、うん、そういう意味ではねその中核は静岡商工会だったんですね、うん、本当に素晴らしい活動だと。ところで佐野さん、町づくり、これからの、ね、この地域の発展のためには大きな大きなそのキーワードなんだけども、それについてはどんな思いがありますか。
もう本当にですね、先ほども申し上げましたけれども、今からですね私は地域主権と言われる中で本当に地方の人たちが主人公になって町をもう一回しっかり作っていく時代っていうのが本当に今来てるなという感じがします。で、この地域の中に資源もあれば人材もあれば宝もあると思うんですよ。で、やっとそのことに気づいた私たちがですね一緒になって町づくりをしていくということが本当に必要です。ちょうどこの2月3月以降が間もなく始まりますけれども、その中で町づくりをちゃんとしようよということで商業を振興させていこうという条例や、あるいはものづくりをしている人たちをもっと大事にしていこうという条例が2つできることになりそうですけれども、うん、なんとかこの理念をね、静岡の町をこれからもっと元気にしていく応援歌にしていけたらいいなというふうに思います。
それこそね地方の時代が今来ようとしてるわけだし、はい、政的にも地方の時代を作らにはいかんというところなんだけども、今までのね地方分権はねまだまだその財源はね中央政府にね依存するという体質だったんだけど、うん、考えてみるとねここは静岡は徳川家康の本家本元ですよ、はい、江戸時代はね貨幣の発行権があったね、それからね、うん、司法が独立していたんですよ、うん、だから地方分権地方主権といってもね全く違うんだね。本当のね地方にね独自性自主性をね任せた地方分権だったんだね。だからそのことを考えるとね静岡のみんなは もっと勇気を持ってね徳川時代の地方の藩制度に負けないくらいのね地方分権を充実させていく時かなと思いますね、まあ、そういう意味では商工会の皆さんの役割とか三村の役割大きいんでねぜひ頑張ってください。
もともと納税者の団体でございますから税金の使い方についてはですねものすごくうるさいことをたくさん言ってまいりましたけれども、いよいよねこれから納税者の立場でどういう市を作っていったらいいのかということを私たちの団体もね、提言したり発信していきたいと思います。
そうですね、もう静岡に住んでる人はみんな静岡の街を愛してるわけですから、こう街が元気になってほしい、商店街がこう活気づいてほしいっていうのはもう住んでる人みんなの願いでもありますよね。
特にね、組合長さんとかね町内会長さんとかいろんな大きな会社の社長さんとか、
はい、
そういう人の意見はねいろんなチャンネルで反映されることって多いんだけども、うん、本当に縁の下の力のようにね下で頑張っている本当の地場産業の皆さんとかね、
はい、
中小企業の皆さんとか、
ね、
商店街のね、
はい、
小さなお店の ね、おじさんおばさんたちの、その思いをねこれからの街づくりに生きるようにしていく、やっぱり一番の中心はね、うん、佐野さんだとかね商工会の皆さんのね、
はい、
普段の活動だと僕は思うんだよね。最後に高橋さん、
はい、
今後にかける夢とか
、まあ、夢はともかくとして、
はい、
私はお菓子屋だもんで、
はい、
お菓子のことに最大の関心を払ってるんだけどね、静岡のいわゆる一等地高野町から五区町ね、それから七軒町歩いてもらって見てもらうと分かるんですけどね、今製造直販の和菓子をやってる店というのは一軒もないですよね。
そうなんですか。
そういう昔をちょっと先を 見ると主に新月堂とか菊屋さんとか美濃屋さんですね、はい、それから駅前のあれが酒まんじゅうやってた
塩津の小まん
じゅう、あ塩津小まんじゅうね、
はい、
みんななくなっちゃったでしょ。だから今一軒もないです。だから本当言ったらその地方へ出た人がまたもう一回その静岡の中心街へね戻ってこれるような町づくり、やはり町は賑わっているだけではダメだろうと私は思うですよ。空いてるところへね、まあそれは全てお金とやる人の意欲ですか、そういうのが必要じゃないかと思うんですけどね。
なるほどね、私たちやっぱりこう昔から馴染んだお店がねいつの間にか変わっていて、全国チェーンのお店に変わってたりなんかするとあらーなんてちょっと寂しい気もするんですよね。やっぱりこう続けていくっていう残っていくっていうことは本当に大変なことなんですね。
佐々さん今日は本当に忙しいところありがとう。
ありがとうございます。
最後に一言、
はい、
佐々さんから、
静岡商工会1952年7月1日に46人から出発したんです、
うん、
そしてそうですか、今年60周年、おかげさまで1450を要する、うん、静岡の中小企業者の駆け込み寺と言ったらいいでしょうかね、センターとしての役割をこれからも果たしていけるように頑張りますので、ぜひご贔屓によろしくお願いいたします。
期待してます。
ありがとうございます。
今日は忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。